おはようございます。よくいらっしゃいました。3月になりました。1月2月はどこに行ってしまったんでしょうというぐらい、あっという間にどっか行ってしまいましてね。また3月が早いですね、これがね。何もしなくても月日が経ってしまうという感じですけれども、まあ、そんな中で私たちこうして週に一度ね集まって神様を礼拝して、また神の家族と会って、また聖書の御言葉を学ぶことができるというのは、なんかこう人生のね句読点を一つずつこう打っていくようなそんな感じがして感謝しております。さて今日は隣人というテーマでお話をしたいと思いますけれども、まあ覚えてらっしゃると思うんですけども、先月2月の第1日曜日の時にですね、まあもちろんその時おられなかった方もあると思いますが、契約というテーマでねお話をいたしました。私たちが持っておりますこの聖書、まあ皆さんが持っているおられる聖書は旧約聖書と新約聖書からなっておりますね。そしてこの約という言葉は、まあ、約束あるいは契約の約なんですね。で、まあ、旧約聖書は、まあ、古い契約、新約聖書は新しい契約、で、まあ、私たちはこの新しい契約の時代に生きているんだから、もう古い契約のことはいらないんじゃないか、忘れちゃっていいんじゃないかというようなことをもし考えているとしたら、それは大きな間違いですよというお話をいたしました。契約っていうものはもちろんこの、まあ、更新されていくものではあるんですけども、神様がこれは神と人との契約ですから、神が一度結ばれたものですから、もうこれはいりませんと、古くなったからもう忘れろというようなことは神様はおっしゃいません。一度結んだ契約は、まあ、ある意味永遠の契約なわけですね。で、まあ、旧約聖書の中に神と人との間に結ばれた、まあ、もちろん神様が人間に与えてくださったものですけれども、契約として、まあ、3つの契約のことが述べられておりますね。最初の契約は、ノアの洪水の後で、ノアと神様との間に結ばれた契約、神様が、まあ、あの時地上に悪が満ちていたので、洪水を起こしてこの地上の人々を一度滅ぼしてですね、ノアの家族だけを残して、そこからもう一度この人類の歴史を始めようとされましたね。しかしその洪水の後、神様が、まあ、こういうことをやってもまた人間の中には罪があるので、同じことが起こってしまう、だからもう二度と私はこの地上の民を一度全部滅ぼして、まあ今流の言い方をすればリセットするというようなことはもうしないと約束をなさったわけですね。その約束の印が虹であるということですね。虹を見るたびに神様はこの人類を滅ぼされないんだということを、まあ私たちは覚えることができるわけです。その次の契約はアブラハムと神様との間に結ばれた契約です。神様はアブラハムという一人の人に対して、あなたが私の示すところに行くならば私はそこであなたを祝福しようという契約を結ばれました。私の声に従う、まあ、信仰による契約ですけれども、そしてアブラハムはその声に従ってパレスチナの地に行き、そこでまあ神様からの祝福を受けるわけですね。で、3つ目の契約は、そのユダヤ人がエジプトに行って、そしてエジプトからモーセに率いられてパレスチナに戻ってくるときに、あのシナイ山で結ばれた契約、律法に基づく契約でした。で、この律法と言われるものは旧約聖書の最初の5つの書物に主に記されておりますけれども、でこの律法契約はこれを守れば祝福されますよ、でも破れば呪われますよという、まあ分かりやすいけれどもある意味厳しいものであったんですね。でその古い契約、まあ、古い契約というか律法の契約をユダヤ人たちはどうだったかというと守れなかったんですね。守れなかったがために国を追われ、バビロンに連れて行かれるというですね、国を失うということもありました。でもそれでも神様は ユダヤ人を許してですね、もう一度パレスチナの地に戻された。そこまでがこの古い契約、旧契約なんですね。でその後イエス様がこの神の子であるイエス・キリストがこの地においでになって、私たちの身代わりとして死んでくださってですね、この旧契約におけるところの呪いの部分を全部自分が背負ってくださった。呪いのところ私が全部背負ってあなたたちのために死にますと、で十字架にかかって私たちの呪いを全て受けてくださったので、残ったのはあと祝福だけなんですね。そんなうまい話があるのかっていう感じですが、そんなうまい話が新しい契約なんです。でその新しい契約を信仰によって受け取りなさい。イエス・キリストが私たちが受けるべき呪いの部分を全部引き受けてくださったということを信じるならば、あなた方に祝福が与えられますよっていうのが、これが新しい契約であるという話を先月いたしました。しかし最初にも申し上げましたように、イエス・キリストによってこの新しい契約が結ばれたんですけれども、だからといって古い契約はもうどうでもよくなったのかというと、そうではないんですね。特に古い契約の中心である律法の部分、これはもはや、まあ、これを破ったからといって呪いはないけれども、その律法の教えは生きている。その言葉通り守る必要はないけれども、まさにその精神は生きているっていうことをイエス様はおっしゃったんですね。私は律法を破るため、律法を廃棄するためじゃなくて完成するために来たんだ、そうご自身がおっしゃいました。マタイによる福音書のこれも先月読んだところですけども、22章の35節から40節で、そのうちの一人律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている。で律法全体で預言者ってのは旧約聖書のことを指す言葉です。つまり旧約聖書はもうこの2つの掟に集約されるんだ。つまり古い契約はこの2つの掟に全部集約されているっていうことですね。一つは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、神を愛すること。もう一つは隣人を自分のように愛しなさい。この2つだ。この2つを守れば祝福されるとおっしゃったわけです。この2つを守ればね。だから律法といっても、なんかあれをするな、これをするなっていうことじゃそもそもないんですね。なんか我々掟っていうと、なんか禁止されてる、これは禁止、例えば40キロ以上出しちゃいけないとか、信号無視しちゃいけないとかね、なんかこう否定的な感じがしますけども、むしろ聖書の掟っていうのは構成的なポジティブな教えですね。するなっていう掟じゃなくて、しなさいという掟なんですね。でしかもその単純なことだと、一つは神を愛すること、もう一つは隣人を愛することだ。でこの隣人を自分のように愛しなさいっていうのは今年の教会のテーマなんですね。でそれで、テーマの説教なんですけども、3月までちょっと伸びちゃったということはあるんですが、その意味も含めて今日はこのお話をしていきたいと思いますけども、では、ね、ここまではその先月ちょっとお話ししたんです。神を愛するとはどういうことか、そして隣人を愛することはどういうことか、まあ、これまでもいろんな形でお話をしてきましたし、皆さんもすでにいろんなことを理解しておられると思いますけども、また今日ちょっとね、新しい、何か情報が出てくればいいなと私も思っておりますけれども、まず神を愛するとはどういうことか、皆さんこれ出しちゃいけない、神を愛するってどういうことですか。皆さん神を愛してますか。神、どのようにして神を愛してますか。皆さん神を愛してますか。もう心を絞ってます、もう神様っていつも思ってますとかですね、神を愛してるって。でも神を愛せって言われてるんですよ、心を尽くしても言われてるけど、じゃあ実際にどういうことかって言われると結構答えにくいんですよね。すぐパッと答えられる。でも実はこれ非常に分かりやすいことなんです、ね、非常に分かりやすいことです。でそもそもこの神を愛するということと人を愛するということは、モーセの律法の中に書いてあるんですね。モーセの10回の中に書いてあるんです。 モーセの十戒の最初の4つは神を愛するということはどういうことかという掟なんです。出エジプト記の20章ですけども、神を愛すること第1番目、それは私を置いて他に神があってはならないという、これは天地をお作りになった唯一絶対の神様だけを信じなさいっていう、そんなことですか。ユダヤ人これ守れなかったですから。そもそも日本人はここでキリスト教は嫌いですからね。神様と大きな多い方はいいと思ってますから、どっちかというとね、矢をよろずですから。でも聖書はそうじゃないと言った。神様を信じるなら一人にしなさい、主なる神のみを信じなさい。主なる神のみを皆さん信じてますか。アーメン。神を愛してるんです、それで。で2番目は何かというと、あなたはいかなる像も作ってはならない。これ彫刻するなということなんですよ。これこの神を形取って、神をかたどって、拝む像を作るなということですね。皆さんのうちに神様の像がありますか。ないですよね。だから大丈夫です、はい。なんかそういう絵がありますか。イエス様の絵とかありますかね。別にイエス様の絵あっていかんというわけじゃないんですけども、でもイエス様の絵って言ったら金髪でこう、ね、あの白人のそんな感じの、ああいうの見ると、あ、イエス様ってこういう人だと思っちゃうじゃないですか、ね、書いたり作ったりするとね、そのイメージがに引っ張られちゃうんですね。そもそも神は描ける神じゃないし、刻める神じゃないですから、どんなに立派でどんなに素敵に刻んだとしても神は作れませんからね。それをやってなければ OK。 第3番目は何か、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。これどういうことでしょうか。神様神様神様神様、ピナみだりみだりに言ったらそれはダメかと、そういうことじゃありません。これはですね、都合よく神様を利用するなということ。さらに言えば神を恐れろっていう意味です。神様を恐れなさいということですね。困った時だけ神様も神様は言うなということです。それとなんとかだんだんちょっとやばい感じになってきますね。困った時の神頼みやってるなって、普段は神様なんかあんまりということないですけど、忘れててもね、困ったら、あ、神様、神様神様神様、もうそういうのはあんま良くないよっていう、神を恐れて、常に神を恐れてなさい。で4番目は、安息日を心に留め、これを聖別せよ。天地をお作りになった時に神様は7日目にお休みになった、今日こうして皆さんは日曜日に教会に来られてるわけですから、安息日を心に留めてこれを聖別してらっしゃいますからね、大丈夫です。ということは皆さんは神様を愛してらっしゃるんです。合格、安心してください。はい、合格です。はい、もうこれ以上いらないんですよ。あ、なんだっていう感じです。でもそうなんです。でも旧約聖書を読むとね、ユダヤ人はこれを守れなかったんです。神に選ばれた民であるユダヤ人はこれを守れなかったんですから、この4つを守ればもう神様を愛していることになるんですね。それに対して、ただ旧約聖書の律法を完成するために来られたイエス様は、それに付加情報をつけられている。例えば三条の水訓の中で、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、これは神を愛することなんだよ、人の国を作るんじゃない、神の国を作ろうとしなさい、自分の正しさなくて神の正しさを求めなさい、これも神を愛することだ。あるいは、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい、天の父を見習って天の父のようになろうと努力しなさい、これも神を愛すること。でもそれはあくまで付加情報です。そうでなければならないというより、それは努力目標なんですよ、一緒のね。だから神を愛するということはそういうことだと。安心して神を愛してるなと。問題はね、その次です、やっぱり。隣人を愛するということですね。この隣人を自分のように愛しなさい。だどっちが難しいかというと、こっちの方がはるかに難しい。隣人を自分のように愛しなさい。で、隣人を自分のように愛するっていうのはどういうことですかっていう質問に対して、イエス様がお話になったのが有名な良いサマリア人の例えです。 もう皆さんも耳にタコができるぐらいこの話は聞いてると思いますけども、さらに今日はそのタコを厚くしようというですね、試みなんですね。ルカによる福音書の10章の25節から37節ですけども、良いサマリア人の例え、ね、知っとるよね、知っとるね、知っとる、あ、知らない、聞いたことない、知ってます、大ちゃん知っとるね、お、知ってる、知ってる、はい、大ちゃんでも知っている、はい、はい、だ皆さん知らないはずはない、するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエス様に対して立法の専門家、つまり旧約聖書の専門家が何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるかって聞いたんですね。それに対してイエス様は、立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われた。もうこの時点でもう、いや、もう立法なんか古いんだから、もうそんなの忘れてしまえという人もおっしゃってないんです。立法には何と書いてるか、お前立法の専門家だろ、何と書いてるか。で、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。これ同じこと言ってる、ね、だからこの立法の専門家は分かってるわけですね。で、イエスは言われた。正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。神を愛し、人を愛する、これやってりゃいいじゃないか。ここでありがとうございますって引き下がればいいんですけども、この人がですね、しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかって聞いたんですね。いわゆる地雷を踏むというのはこういうことですね。分かりましたって言えばいいんですけど、じゃあ隣人とは誰ですかって聞いたんです。で、これはおそらくこの立法の専門家たちがいつも議論してたことだ。じゃあ隣人を愛せと書いてるけど、隣人って誰、隣人って誰、隣に座った人、どこまでが隣人なんだろう、誰を隣人というんだろう、というようなことをいつも話してたので、多分イエス様に逆質問してるわけですね。で、それに対してお話になったのがこの良いサマリア人の例えであります。ちょっと紙芝居も準備して。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。この上のちらっと横目で見てる人が祭司、うん、なかなか上手ですねこの絵はね。目だけこう見てる。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。この下の方ですね、できるだけ遠いところに通って。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人、隣人になったと思うか。一方の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。有名な話ですね。で、この例え話はまさに隣人を愛するというのはどういうことかということを非常に分かりやすく教えています。隣人を愛するというのはどういうことか、それはサマリア人がしたように しろということなんですね。じゃあサマリア人はどうしたでしょうか。サマリア人はどうしたか。その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出して、 足りなかったら帰りに払うと言って去っていくわけですね。かっこいいですよね、この人ね。なかなかかっこいいです。まず、強盗に襲われた人がいて、最初に祭司がやってくる。これイスラエルの中で一番偉い人です。一番立派な人、一番尊敬されてた。でもこの彼はもう見るからに、強盗に襲われただろう瀕死の状態の人をなんと無視して、そばを通り抜けていってしまった。なぜでしょうかね。なぜだと思いますか。いや、かわいそうな人だと思ったんじゃないですかね。ざまみろとは思わなかったと思いますよ。でも彼は祭司なんですね。祭司っていうのは神様に仕える身分の人で、死体に触れちゃいけないんです。もしかしたらこの人を解放している間に死んじゃったら困る、あるいはその血に触れるってことも許されないんですね。だからまあいろんなそういう、こう言い訳を考えて、多分この主に許しをこう言いながら、ごめんなさいごめんなさい言いながら、なんか多分こう言ったんじゃないかなと思うんですね。次にやってきたのはレビ人です。レビ人も神殿で使えるこの立派な人ですよ。でも彼も何もしないです、まあ、道の反対側を通ってできるだけこうだから知らないふりして、見てない、あ、僕見てない見てない見てない見えてないみたいな感じでこう言ったんでしょうね、でもサラマリア人はこの人を見て哀れに思ったと書いてある。哀れに思った。でこれはサマリア人は特別な気持ちを抱いたんだっていう人もいますけど、まあ、私はかわいそうに思うのは誰でもかわいそうに思うんじゃないかと思うんですよ。多分ね、多分祭司もレビ人のかわいそう、ああかわいそう、ああやられたみたいな、あという気持ちは多分あったと思うんですね。でもどうでしょうか、面倒に巻き込まれたくなかったんですね。面倒に巻き込まれたくなかった、あ困ってるな、あでもあ今ダメ今ダメ、買い物の途中、今ちょっと面倒に巻き込まれたくない、みたいなですね、そういう気持ちが働いたんだと思うんですね。でもこのサマリアには違いました。彼は近寄って解放したんですね。近寄って解放したんです。まあとても勇気のある行動ですね。まあ平たく言えば労力を使ったんです、この人のために。やらなくてもいいことですけども、労力を使ったんです。かわいそうに思って何かしてあげたんですね。そしてその後どうしたかというと、ロバに乗せて宿屋まで連れてったんです。これ彼の計画になかったことだと思いますよ、多分。わざわざね、ロバに乗せて、なんか雰囲気からするとこのサマリア人ちょっと商人という感じなんです。設定からするとね、ロバを持ってるし、商品かなんか乗せてこう旅をしてる。だからもしかしてその晩アポイントメントがどっかの会社に、商品の売り込みかなんかあったかもしれないんです、でも彼はこの人のために時間を使ってるんですね。そしてそれだけじゃありません、一緒に泊まってるんです、宿屋に。次の朝起きてデナリオン銀貨2枚出したということは一緒に泊まってあげてるんですよ。彼が予約してたホテルかどうか多分そうじゃないと思うんですよね。でも心配だったから一緒に泊まってあげて、宿代まで払ってあげて、さらに、今から俺は商売に行かなきゃいけないと、でも帰ってきた来るまでにもしこの人がもっと時間かかってね、長通りしなきゃいけないとしたらその宿代を私が払うと言って、お金を使ってるんです。だから今日は非常に分かりやすく言うとですね、この愛するというのは時間とお金と労力を使うことなんです。それが愛するということだ。そんな、なんか愛するというのがものすごいこう、まあ、分かりやすいけど低俗な感じがしますよね。なんかね、時間とお金と労力を使うことが、でも事実そうなんです。愛するとは時間とお金と労力を使うことなんです。しかもですね、重要なのはこの話はサマリア人なんですね。なぜイエス様はサマリア人と言われたかというと、ご存知のようにサマリア人とユダヤ人は憎み合ってたんです。ただ嫌いだったんじゃないです、憎み合ってたんです。なぜかというと、サマリア人というのはユダヤ人の親戚なんだけれども、その親戚であるサマリア人がかつて ユダヤ人を裏切ったんですね。人間の憎しみっていうのはですね、関係が近ければ近いほど深くなるんですね。全然あんまり大して関係ない人に嫌なこと言われてもそれほど敵対心は起こらないんですけど、すごい近い人に言われたらですね、嫌な思いします。すごい近い人に裏切られたらその傷は大きいですね。そういうこともあってサマリア人とユダヤ人はもう口を聞くのもところか、もう目を合わせるのも嫌っていうぐらいだったんです。わざわざイエス様はこの中でサマリア人を登場させてるんですね。それはどういうことかというと、このサマリア人は冒頭に襲われた大百姓に襲われた人をかわいそうに思った、ね、これはユダヤ人であってもサマリア人とも同じことだ。そしてその人を解放してやった。その人のために労力と時間とお金を使ってやった。じゃあその人は好きになったのかというと、そうじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。おそらく大嫌いなんです。でもそれでもこの人のために労力と時間とお金を使った。で教会でね、この愛するということをよく、まあ、一番よく使う言葉ですけども、特にその日本語はね、その愛するという言葉が聖書が言っている言葉とだいぶニュアンスが違うんですね。日本語で愛するというと好きであるということとほとんど同じような意味で使われるんです。そうじゃないですか、ね、私はあなたを愛しているって、ね、I love you って、アメリカ人なんか I love you って誰でも言いますよね。誰でも言いますよ、ね、大して好きでもない人でも I love you って言うんですよ、うん、でこれはね、社交辞令もあるんだけど、英語のラブっていう言葉にはですね、好きっていう意味もありますけど、それ以上に私はあなたに関心を持っているとかっていうような意味も持ってるんですね。で、聖書が言ってる愛というのは好きということとイコールじゃないんです。っていうか含まれてないんです、聖書の言ってる愛するという言葉には。ここは非常に重要なところです。だから大嫌いな人でも愛することはできるんです。っていう、大嫌いな人は愛せませんよ先生。でもそれがこの話なんです。この例え話はそういうことを言ってるんです。大嫌いな人だったけども、サマリア人はこの人のために労力と時間とお金を使ったでしょ。それが愛するということなんだ。聖書が言う、聖書の中に愛という言葉はね、まあ、よくご存知だと思いますけども、3種類あるんですね。ギリシャ語で愛するという言葉は3種類あって、アガペとフィレオとエロスという言葉があるんですけども、ここで聖書、この例え話で出てくる、あるいはこの律法の中で言われている愛しなさいというのはアガペーという言葉が使われているんですね。で、アガペーの愛というのは、別に自分のことを、その人のことを好きであっても嫌いであっても、よく言うのは、無条件の愛だと。無条件で愛しなさい。いやいや、そうじゃない。悪条件の愛なんですね。悪条件、もう絶対この人なんか何もしてやりたくないというような人にこそ愛しなさいと。聖書の言う愛というのは感情ではなく意思であり行動です。まあ意思というのはもう行動と言ってもいいでしょう。もう聖書が言う愛は行動なんですね。で、気持ちは裏腹でも行動はしなさいと。それはイエス・キリストが十字架で示してくださったことですね。もちろんイエス様の場合は気持ちと行動は一致してますよ。イエス様は私たちのことは憎いけれども十字架にかかったわけではありません。私たちの心から愛して大好きで、そして死んでくださってますから。で、私たちの場合はそれはできないことですから、誰でも彼でも好きにはなれないですよ、ね、よく言う言葉ですけど、地球の裏側の人は好きになれるんですけどね、隣の人は好きになれないんです。顔の見えない人はね、平気で好きになれるんですね。でも顔が見えるとできないんですよ。人間ってそういうもんなんです。でもイエス様は私たちのために、まさに友のために命を、自分の命を捨てる、これ以上大きな愛はないと自らおっしゃって、そして私たちの身代わりとして死んでくださった。だから 隣人を愛するというのは、この隣人とは自分の嫌いな人も含んでるよということですよね。で、自分のようにって書いて出てくるんですよ。自分のように愛する、皆さん自分のように愛するってどういうことでしょうかね。これも一つよくわからないところですね。自分のように愛する、でこういうことを言うとですね、よく言われるのは、先生私は自分のことを愛せないんですっていう。人間はいろんな言い訳を考えるんですね。いや私は自分のことを愛せないので人のことも愛せないんですって言うんですよ。皆さんどうですか、自分のこと、私はね先生自分のこと愛せないんです、まあ、愛してはないかもしれないけどね、それはね愛してないんじゃなくてね、嫌いなだけなんですね。自分のことが嫌い、好きになれないということ でもくどいように言ってますが、好き嫌いと愛するとは別問題なんです。自分のことが嫌いだという人でも、自分のことは好きになれないという人でも、自分のために金と時間と労力は使うでしょ。違います、先生私自分のこと大嫌いなんですって言いますけども、ね、ご飯は食べるし、きれいにするし、買い物は行くし、自分のために時間使うじゃないですか。自分は大切にするでしょ、嫌いでも。自分でも同じことやってるんですよ。嫌いな自分にも時間と自己管理と労力をつぎ込んでるんだから、それを人にもやれって言うんです。だから自分が嫌いな人の方が本当に愛せるかもしれない。もう逃げ場がなくなるような話ですけどね。でも自分が嫌いだっていうこと、好きになれないということと隣人を愛するということは、これは関係がないんです。そしてもう一つよく言われることは、私は愛された経験がないんです、だから人を愛せないんです。私の親はひどい親で、私のことを愛してくれませんでした、まあ、場合によっては虐待したとかね、まあ、そういう方もあるでしょう。親に愛された経験がない、だからどうしていいか分からない、どう愛していいのか分からないんですと。具体的にそれを受けてないからね、できないんです。イエス様は何とおっしゃったかというと、ルカの福音書の6章の31節で、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいと言われた。つまりあなたがしてもらいたいと思うことをやりなさいということです。してもらったことをやれっていうんじゃなくて、あなたがしてもらいたいと思うことをやってあげなさい、これが愛だって言うんです。つまりあなたがしてもらいたかったこと、あなたがしてもらいたいこと、それをあなたの隣の人にやってあげなさい。だったら誰でもできますよ。だったら誰でもできる。そばにいてほしいときに私の親はいてくれなかった、そばにいてほしいわけだから、それをあなたの誰かの人にやってあげなさい。やってもらった通りにやることも難しいし、やってもらわなきゃできないだったら誰もできないでしょ。人間の親だって不完全だしね。自分のなんかこう機嫌が悪い時にはね、怒らなくていい時に怒ったりなんかしますしね、平気で、人間の親はそんなもんですよ、不完全なんです。で、私たちには完全な見本があるんですね。完全な見本が、完全な私たちを愛する形として、イエス様が完全な見本を示してくださった。私のために命を捨ててくださった、それ以上の愛はないんですから。聖書を読んだら、その愛するとはどういうことかってことがたくさん書いてあるんですからね。実際にそれを体験できなかったとしても、イエス様のことを学び、イエス様に従っていくときに、そしてまた自分の気持ちを見るときに愛することができる、自分のように愛するということができるはずなんです。そして一番重要なところ、じゃあ隣人ね、先ほどの例え話の中で最初にイエス様に質問した人は、隣人とは誰ですかって質問したんですね。それに対してイエス様は、誰が隣人になったと思うかって聞かれてるんです。これはとても重要なことです。つまり隣人というのは、こっからここまでが隣人、こっからここまでは違うっていう線引きをすることじゃなくて、あなたの方がなっていくものなんだと。 隣人にはなるものなんだ。つまり誰に対しても誰でもあなたの隣人になれるんだって言ってるんです。ちょっと余計なこと言うとですね、まあ今世界の潮流としてなんとなくそのこう保守的な感じですよね。そのヨーロッパにしてもアメリカにしても日本にしてもなんかこう自分の国を、まあ自分の国を愛することはとても重要なことですけれども、しかし、聖書が教えているのは隣人になれと教えているんですね、うん、隣の国、隣の民族、隣の人たち、その人のところに隣人になりに行きなさいと教えているわけで、自分の気に入った人だけを愛しなさいと教えているわけではないんですね。だからキリスト教の国だと言ってもそうじゃないかということで非常に残念に思いますね、うん、まあそれは余計なことですけども、で、最後にですね、皆さんにあなたの隣人道をチェックしてもらいたいと、ね、隣人道なんてあるんですかという、私が勝手に作ったんですけどこれね、いつもの創作ですけども、隣人道1、自分だけで精一杯な人、手を挙げなくていいです先生そうは言っても私は自分のことで精一杯なんです、もう他のことなんか他の人なんか構ってられません、もう自分のことが大変なんですよ、もうあれもやらなきゃこれもやらなきゃいけない、もう聞いてくださいよみたいな、ね、自分のことで精一杯。隣人の2位は気の合った人だけ、自分の家族とか友人とかね、そういう人たちだけに、まあ、お金と時間と労力をつぎ込んでるということです。お金と時間と労力を自分のことだけに使ってる、それが隣人度1。隣人度2はお金と時間と労力を自分の気の合う人にだけ、自分の関わってる人にだけ使っている、隣人度2。隣人度3は嫌いな人にも使っている、嫌いな人にも使う、ね、難しいですけどね、でもそれが隣人度3ですね。そして隣人度4は隣人を探している、隣人になりたいと思って探してる、自分のことだけで精一杯の人は実に孤独な人です、実に孤独な人です。気の合う人にだけ時間とお金と労力をかけてる人は、まあ、普通の人です。これ誰でもやってますから、これ普通です、安心してください、まあ、普通じゃなと思って、嫌いな人でも時間とお金と労力をつぎ込むことができたらそれは良いサマリア人の例えね、だから立法が求めているのはこのレベル3ぐらいなんですよ、レベル3です。でさらに隣人を探すレベル4までいったら、これはイエス様がそうですね、イエスキリストは失われた人を探して救うためにこの世に来られた、もう福音書を読んでください、イエス様は隣人を探してるんですね、隣人になろうとしてる、隣人を求めている人のところに行ってる、ね、そこまで我々ができるかどうかは分かりませんけれども、で何が重要かというとですね、この隣人度が上がれば上がるほど祝福が約束されてるんです。この契約の中に私たちはいるということです。自分のことだけで精一杯の人には祝福はほとんどありません。自分の気の合う人にだけ時間とお金と労力をつぎ込んでいる人にもまあまあ、でも嫌いな人にでも時間とお金と労力をかける人は神様の祝福が約束されている。さらに隣人を探していく人にはもっと豊かな実りが約束されているということなんです。これは古い契約も新しい契約もない、もうまさに貫いているね、この神様からの私たちに対する約束なんです。皆さん、隣人度を上げましょう、ね、時間とお金と労力をもうちょっと今までその使っている人よりもうちょっと範囲を広げていく、ね、もう一人でも二人でも範囲を広げていく、それが神が私たちに願っておられることです。くどいようですが、心と裏腹 OK なんです、OK なんです。 むしろそれがいいんですね。嫌いでいいんです。好きになろうと聖書には書いてないですから、安心してください。好きにならなければなりませんとは聖書に書いてないんです。まあ、こんなこと言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、好きになれない人は好きになれません。ね、まあ好きになれれば一番いいんですけど、でもね、それでもということですよ。好きになれなくても、だ自己矛盾ですよね、ある意味ね、いやもうどう考えてもあの人は嫌い、でもその人の必要に、その人が困っている、その人が必要としている、その人のために時間とお金と労力を少しでも割いていく、その時に皆さんね、神様からの祝福を我々は豊かに感じます。本当のある意味幸せを私たちはそこで感じることができるんです。神様の祝福が皆さんのように豊かでありますように。お祈りしましょう。天のお父様、今日もあなたが御言葉の中から送って教えてくださって感謝をいたします。あなたの神を愛し、そして隣人を自分のように愛しなさい。何度も聞いている御言葉ではありますし、教えではありますけれども、どうしても私たちはいろいろな言い訳を考えて、またすぐに忘れてしまう弱いものであります。本当に私たちが祝福されるために、この掟を私たちがさらに推し進めて広げて守っていくことができるように、一人でも多くの人を隣人とし、一人でも多くの人に時間とお金と労力をかけていく、使っていくことができるように、神様どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。